はい、こんにちは、大竹誠です。今日は8月30日金曜日。今日のパートナーは
室井ゆずきです。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そして金曜日は
ラバーガールの富永と
大水です。
お願いします。
お願いします。
はい、スペシャルウィークです、
ね、最終日です、
うん、はい、最終日ですね。今日はどなたにどんな商品が当たるんでしょうか。はい、大水、
はい、
上では良くなったから。
腕は相変わらず折れてます。
相変わらず折れてる、
はい、1週間
じゃない。嘘だから。嘘
嘘、う
ん、折れてないんですか。
私がさ、乳がんになってさ、うん、みんなからチヤホヤされたらだよ、うん、そしたらさ、退院したと同時に腕折ってくるってさ、うん、怪しくね。怪しくね。
俺もね、腰痛めて手術したじゃん。ほんとみんなにチヤホヤしてもらった。もうあの取れるのに、そこにあるティッシュが取れるのに取ってくれたりね。もうみんなチヤホヤしてくれた。
確かに
それ狙いか。
違いますよ。
なんか怪しいんだよ。
でもみんなすごい優しくしてくれますね。
何や、
追ってると。
追ってると、
じゃあ優しくしないよ。
なしてくださいよ。
私は最初から言ってんじゃん、ボール投げたらそのギブスで打ってみろって、うん、
はい、ダメですよ。
課金
ダメ。これ以上ひどくなったら手術って言われてるんですから。
うん、今日はこの仕事の後は休み、はい、
この後ネタ番組の収録があ
って、今このギブスしてその上をなんかこう手でこうなってる、肩からショルダーに、
はい、
固めてるけど、はい、そのネタやるときはどうすんの。
ネタやるときはギブス外してやります、
うん、あ、そうなんだ、
はい、ギブスつけたままじゃダメなの。
まあ、さすがにちょっと
かわいそうって思われた方が点数入って
る、ね、骨折れてるやつがコントやってると
ブレちゃうな。それさ、うん、せっかく役に立った方がいいじゃん、うん、ギブスやってるの、うんうんうん、そこタオルかけたらどう、うん、そしたらみんなトイレに行った人とかで、
うん、タオルかけみたいですね。
ちょうどかけれます
から、ね、ほら、ちょうどそういう感じ。
絵文かけにもなるかもしれないですね、この模様の。
確かに
干し柿だ。
柿釣って、まあ、確かあと1ヶ月ぐらい釣ってますからね。
鮭2匹ぐらい釣れる
か。確かに
いろんなものをして。
あ、さあ、じゃあコントの時は外すんだ、はい、
コントの時は外します。
この番組の時はつけてんだ、うん、
この番組の時は、はい、ちょっと
ほら、なんかあれだから、なんでかっていうと、私が乳がんになってチヤホヤされたのが悔しいと思ってたんで、だからこの番組ではギブスつけてくる。
普通さ、そういうのやるとさ、はい、そこになんか治るまでさ、はい、今どうなの、石膏なの、どうなってるの。昔は石膏だから、はい、そこになんかこういろんななんかね、うん、あの人に言えないようなマーク書かれちゃったり、
いたずら書きします
よね。いたずら書きしてもうみんなこう見せられないんで、うん、そこのギブスのそのマークじゃない、マークって言っちゃダメか。そこを抑えながら歩いてたりしたもんだけどね。それでそんなことは今できない。
これ今、うん、なんか新しくなってギブスが、樹脂みたいなやつを、うんうん、腕の下半分だけこう、固定して、でそれを
下半分だけなの。
そうなんですよ。でそれを包帯で巻いてるん で包帯外したらそのままカポって取れるようになってて。
取れちゃう、
はい、
へえ。
じゃあ蒸したりすることも、蒸れたりすることもあんまりない。
お風呂入る時は外していいっていう、うん、
へえ、そんなことになってるの、うん、はい。
でも折れてないと一緒じゃん、
う
ん、え、ね、なんか折れてる苦労がね、少ないですもんね。
いやいやいや、結構今日とか大変でした、うん、ここ車で雨降ってたし、うん、傘持って
リュック背負えないか、うん、
リュック背負えないですね。
え、ネタの時はそれ外して、うん、肘は当然伸ばせられないですよね。
伸ばせないです。
じゃあ伸ばさないようで済むようなネタ、う
ん、あんまり動かないネタを やろうと思って、うん、はい、うん、
骨付きカルビとか食べれないね。
食べれないです。
何だ
ろう、手羽先も食べれないし、
うん、そうだ、ケンタッキーもダメ、は
い、食べれない、
う
ん、
手羽先買ってきてやろうか。
いやいや、食べれないっつってるでしょ。
なんで食べれない。
そうか、でもそんな状態でも仕事するの、休みやじゃん、コントとか、なかラジオできるからやってて、
あ、
で一番そうやって言えばいいじゃないの。そんな権限ないの、うん、
お金もらえなくなっちゃうから、
お金もらえなくなっちゃう、しょうがない。
お金もらえるなら休みたいですけどね。
え、だって名前貸しじゃん、うん、ラバーガールって、うんうん、名前貸してやってんだから、名前貸し代っつって半分もらえばいいんだ
よ、うん、いや、そんなヤンキーみたいなことできないですよ。
それお前どこで売ったの、労災とかなんか関係ないの。
これはライブの ライブ前の楽屋です。
楽屋でセグウェイ乗って遊んでおってたんだよね、はい、降りねえなで
降りないですね。
遊んでますから
ね。おそらく降りないでしょうね。
本当セグウェイは関係してこんだけセグウェイセグウェイって言ってんだから、うん、セグウェイは関係してるけど新婚だっていうのがヒントなんだよ。セグウェイで奥さんと変なことしてた、うんうん、私はそう思って
る。どんなプレイですか。
あのね、それだけ商品名出して悪口言っちゃいけないと思うんだ俺は。
完全に僕のミスで
取られました。
セグウェイに全く罪はない
です。
私は優れた商品だと思って
俺も正直言うけどもセグウェイ大好きだ。セグウェイ抱いて寝てるくらいの男だからね。はっきり言ってお風呂にだってセグウェイ乗った
。それでバランス取れてるのかな。
取れてねえ よ,
取れてないですよね。
バランスなんか全然ねえ。村井は元気なの？もう元気。
もう元気
で。その禁煙パイプを加えてるのやめてくんない。本番中。
なんかおっさんっぽい感じですよね。
もうなんか禁煙パイプ加えてさ。
何もうちょっと待ってよ。なんだよ。私のことチヤホヤする時期は終わったよ。大水のせいじゃんよ。
お前バカ言ってんじゃない。禁煙パイプ加えてる女どこ褒めたらいいんだか分かんないよ。
しょうがないじゃんよ。何やっていうこと以外取り柄がないんだから。
バカ先週なんかお前イヤリングとか首飾りとか俺ら褒めてたな。うん、お前ピカピカして綺麗ですねとか言って
すごいひどいな。メス入れたのにもうないの、うん、優しく
て、ね、
ひどいな、うん、早いな。
おっぱいも生理食塩水も生理食塩水も何もねえだろ。
だからほらお水のせいじゃんよ。
いや待ってくださいよ。
もうちょっとチヤホヤされた。
室井さんもおるしかない。
室井さんもおるしかない。
だよ。
食い物は別に受けてるの。けどあ、左手
で食べなきゃいけないんで。
カレーのやつしか食えない。
カレーとかパスタとかが多いですね。
パスタ食える。
パスタ、まあ、うん、フォークはまあまあ使えるんで、うん、箸はなかなか不便ですね、
うんうん、水道汁はやっぱし水差しみたいなやつ
普通に持って飲みますよ。
水差しわかめ詰まる。
言えなきゃいいです。
奥さんとベタベタしてそうで嫌ですよね。
なんかや
だ
な。
いろいろ
もう今ベタベタ
お世話してもらってますね。
離婚まで1年縮まったね。
うまくトビア、はいはい、あの彼の結婚生活はうまくいくと思うのね。
いやだから全く情報がないので、
うんうん、教えてくれないと。友達も何もね、お前にもあんまり教えなかった
もん、ね、そうです。顔も分かんないですし。
顔も教えてないの？
まだ早い、はあ、会ってないですね。
会ってないです。
本当にコンビ組んでんの？
本当に組んではいるんですけど。
本当は嫌い合ってんか。
名前も知らないですし、どこの人かも、うん、あどこの人かはなんとなく分かりますけど、うん、
名前も知らない。
名前も知らないです。で単独ライブの楽屋に来たことは、
うん、ないです。
ないんだ。じゃあ全く分かんないです。
楽屋来ないの？
楽屋来ないです。恥ずかしい
って。なんかかっこいいじゃん。なんか
なんか
分かんないけど楽屋来ないみたいな。
あなんかあんまそういうの申し訳ないっつって来ないですね。
控えめな方
なんですね。
エア彼女じゃね。
そう僕はそれ疑ってます。
ね、
はい、
もうちょっと売れ、もうちょっとなんか、はい、なんかみたいな、
こうなんか見したくない理由あるんでしょ。
え、
なんかまさかの幼女とかすげえババとか。
いや、やめろお前。
ちゃんと役所に提出しました
なんですけど。
何でも自流に乗りゃいいってもんじゃねえだろお前。幼女がどうのこうのとか言うな今それ。
だって憎いんだも
んな。憎しみもな、ずっと続いて憎しみながらっていうのはやっぱ番組大事だよね。和気あいあいが一番ダメなんだから。番組は
言いたいこと言い合える。
言いたいこと言える、うん、今日も村井綺麗だよな、
うん、もうすごく綺麗です、う
ん、すごい言いたい、
はい、また綺麗。
今だから言いますけど、ああ室井さんが休んだ週、うんうん、ラバガーヌ2人はずっと休めばいいのに、
う
ん、
言ってないです。
言ってないです。
本当に腹立つな。
違いますよ。室井さんが復帰した時に大竹さんがもっと休んでいいのにって言ってましたけど。
それは俺目の前で言ったのよ。目の前でもっと休んでてもよかったって、ね、
でもちらっと僕の方見たじゃないですか。
お
前もそうだよなっていう目は感じました。
お前目で早いなって言ったじゃん。
そういうこと言ってる限りは私は自爆霊のようにずっとこの夜ここに来るんだから。
はいはい、今日はね、玉川さんっていうね、うん、テレ朝の人。
そうですね、テレビ朝日報道局で、うん、モーニングショーのコメンテーターとして今大変話題になってる方ですね、はいはい、
結構好きなことをおっしゃってる、はいね、あの聞いていてとっても気持ちのいい、ね、うん、あ方があのこの後いらっしゃるんで、スペシャルウィークなんで、それでメインのところにも山藤さんがいらっしゃるんで、うん、 でちょっとこのせっかくあの玉川さん来てるから少し長くいてもらおうかなと思ってね、
うんうん、玉川だから、うん、ラバーガールは邪魔だからいらないか、
うん、言い方言い方
だって座るとこ椅子がほら、
まあ、そうです確かに
今スタジオ狭いですからね、
は
い、
そうです。イエーイイエーイ仕返しした
ひでえなもう
番組から追い出すって
何ですか仲悪くなって、
はい、出ます出ます、
はいはい、じゃあレポート行ってください。
はい、はい
じゃあ、うん、ご紹介しましょうか。じゃあテレビ朝日報道局の玉川徹さんです、はい、こんにちは、はい、こちらどうぞ、
はいはい、
こんにちは、
こんにちは、
よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
はい、
もう室井ゆずきさんとは大変親しいということですよね、う
ん、なんかね、うん、私が10代20歳くらいの時に、うん、たまちゃんがまだペーペーで、うん、トゥナイトっていう番組のディレクターやってる時に合コンで知るやった、
うんうん、もうすでに嘘ついてますね、うん、
え
トゥナイトやったことないもん僕、
トゥナイトのディレクターの人が
誘
う、モーニングショー
で言ってた、僕結構長いんですよ、うん、モーニングショー
で合コンで一緒は本当な話ですよね。
本当だよ、
確かそうだったと思ういやなんだよな、その話
そこは本当なんだやっぱりね、
いやなんですよ、
うんもうね、
どんな合コンだったんですか。
うん、なんかねただ面白かったですよ、うん、最初から
レースクイーン対テレビ局員の、
うん、レースクイーンっていうかねなんだっけミスなんだっけミス栃木
いっぱい持ってる、
うん、なんかねミス栃木が来るって言って、うん、ものすごい期待して行ったんですよ、うんうん、
え
そしたら、う
ん、
何
そんなことあのねたまちゃんはね昔私のことが大好きだった
絶対言うと
思ってた
本当、
うん、いや私だけど49年間生きてるけどたま、うん、ちゃんの告白のセリフが一番好きだもん、うん、
ちょっと待って俺告白なんかしてないよ
したよ
これ生放送だよね
そう
やめなさいよもう
よく覚えた何て言ったと思う
なあわかんないそんなこと
君の顔がすごい好きだってう
わあ、それ
斉藤和義の歌みたいです、ね、
そうなんか君の顔がすごく好きだなんか歌のタイトルにもなりそうな、ね、
ありますよ歌のタイトルで
もう言わないでおこうか
いやもう本当水曜日出ればよかったもう本当に壇蜜さんの時出ればよかった失敗した
水曜日ですか、
うん、水曜日でしょ、うん、これなかなかね、うん別にみんなたどり着かない
です。青木治さん
も踊りつかないんです。
青木治さんも
ここは突破して
十何回出ないとまだ壇蜜にはいけないこと
な。いけないんですか。
NHK と一緒で貢献度だから。
うん、あそうなんだ。
それがあって初めて壇蜜だから。
じゃあちょっとシールこれから
全部すべて飛び越えていきなり壇蜜に行ったのは木村壮太さんだけだから。
あそうなんですか。うん、
やっぱり違うね憲法学者。
やっぱりねあの人ねなんかねもう。S ですもんねもうあのモーニングショーに出る時もすごいですもん、うん、あの S ぶりが
サディスティックですか、
優しそうに見えるの
もうディレクターとか打ち合わせするんですよ前の日とか、うんうんうん、そうすると、うん、そんなことも知らないんですかっていうような感じですからね、うん、
確かに森永卓郎さんは一回あの論破ボッコボコにされたことありましたかねこの番組では
あそうですか、はいはい、いやもうね
全然見えない
もうクールじゃないです、うん、S です
いやいや優しそうに見えるのにいやいやとても
そうは見えないんですけど玉川さんにはそう。
私ボコボコにされた
のこれ玉川じゃなくて玉川っていうの、う
ん、玉川なんですよ、うん、濁らないんですよ、
う
ん、
ずっと玉川って思ってたけど、
でも玉ちゃんって言ってるからセーフだな、
うんうんうんうん、セーフなのそれ
玉ちゃんって言ってたらセーフじゃないよ
玉ちゃんって言ってても面白いね玉袋筋太郎がいるからね
いますよね、うんうんうん、
でも私の玉ちゃんは玉ちゃんこっちのテレ朝で問題児の、
うん、俺の玉ちゃんは前の事務所の社長としたようになった玉川善治ってやつは玉ちゃん死んじゃったけど
ね、そうですね、
でもあの、うん、ディレクター出身でコメンテーターをされてる社員局員の方って珍しいんじゃないですか。
あいないですよね。
いないですよね。
どうしてそうなったんですか。
うん、まあディレクター昔やってまして、うん、今からもうそうだな20年ぐらい前ですかね、うん、でその時にたまたまその政治の問題をやろうと思ったんですよ、うんうん、当時のその参議院議員で名古屋愛知の選出の参議院議員がいて、はい、でこれ無党派ってことで当選してたんですけど、うん、この2期目になったら危なくなっちゃってですね、うんうん、で急に自民党に入るって言い出した、うん、そしたら、うん、その後援会がたった1日で辞めさせる会に変わったと、うん、面白いじゃないかと思って、うん、まあワイドショーですけどこういうのやろうよっていう話 で、うんうんうん、で当時はまあレポーターショーだからレポーターさんにお願いするんですけど、うんうん、いや僕ね政治のこと全然分かんないです、はい、今じゃ考えられないですよね、うんうん、もう政治のこと分かんないんでってみんなに断られちゃって、うんうん、仕方なく僕がやったんですよ、
はいはい、
そしたらまあそこそこ視聴率も良くて、うん、で当時のプロデューサーが、うん、面白いからちょっと続けてやってみてっていう話になって、うん、そっからなんです、うんうん
あのでも最初はディレクターでいらしたん
あ、まあ、
ですよね
最初っていうか今でもディレクターのつもりなんですけどね、うんうんうん
あのでも自分で出るっていうのは、あの気持ち的にどうなんですか、表にこう出るっていうのは。
ああ、うん、それはある種こうサバイバルなんですね、僕の中では、うんうん、つまり現場にいたいわけですよ、うん、別にあの経理とか営業とかやりたくてテレビ局入ったわけじゃないから、現場にいたい、うん、ところが先輩を見てると、うん、年を取ると現場からやっぱ外されちゃうんですよね、う
ん、なんか部長職とか管理職になったりするわけですよね。
そうなんですよ、うん、でそういうのをずっと見てきて、うん、どうやったら現場残れるんだろうと思った時に、うん、たまたまさっきの機会で番組に出るっていうのがあって、うんうん、あれこれもしかしたらそうやっていい班両班乗っければ、うん、現場に入れるんじゃないかっていう風なところから、うんうんうん、途中からそれに気がついて、うん、それで視聴率さえ取ってれば、うん、いけんじゃないかと、
うん、
いう風なことで、うん、そのずっと今まで続けてきたと。
なるほど。
大竹さんサラリーマンやったことないでしょ。
ないです。
サラリーマンってね、うん、あのいわゆる既成事実の積み重ねなんですよ、うん、だからいきなりこんなことやりたいって言っても、うん、誰もやったことがないことだったらいらしくないんです、うん、だけど少しずつ少しずつ広げていくと、うん、いつの間にかこういうことができちゃうっていう、まあ、そういう実例ですね。
なるほど、
ね、でも一番初め、
うん、
本もいっぱい出してたじゃん、教育の本とか。
ああ、それはでも相当経ってからよ。
相当経ってからじゃないとやっぱり、うん、でも初めて
何を
局員で本出したりとか。
いや、それはいろんな人が本を出したりしてますよ、アナウンサーとかね、
うん
うん
うん、
あの今のお立場ですと、はい、もう、まあ、ある程度のラインを、うん、ギリギリなところを踏まえつつ、
はい、
お好きなことを思ったことをお話になって、
はい、
あの聞かせていただいてる方はとっても爽快なんですけども、
ありがとうございます。
そういうのは局のさっきね太田さんが言った局好きの方でいらっしゃる、
ああ、はい、
そういうので上からとか横からとか、
はい、
いろんな圧力みたいなのは番組に、まあ、当初も含めて、ある、どんなふうになって
る。ある種玉川さんが言ったことは局の姿勢かなっていうふうに取られかねないですものね。
ね、うん、そういうふうに取る方も今まで多かったんですけど、今はもうそういうふうに取られてないですよね、はい、もう、うん、やっぱり僕が今そのミッションっていうかな、
はい、
僕にその、まあ、課されている使命っていうのは、うん、多様な意見を番組に提供することっていうことになってるので、
いろんな人がいるからね、
はい、うん、で例えば番組の中でもそのいろんな意見を言う人がいて、うん、でこれうちの番組の特徴なんですけど、うん、自由なんですよ、
うん、
何喋ってもいいですよ、うん、呼んだゲストの方は、
うん、
で他の番組なんかだと、うん、こういうこと喋ってくださいとか、うん、今のこの韓国のね、うん、この問題でも、うん、こういうこと喋ってくださいっていうふうに言われるらしいんです、うん、僕ねちょっと名前は出せないんですけど、うん、まあ、うちの番組に出ていた専門家の方がね、
うん、
他局の場合は、うん、韓国に厳しいこと言ってくださいって言われるんですって、言われるんですって。それはだから局のそういうふうな、なんていうかな、まあ、演出というか方針らしいんですよ。で、うん、彼はそういうのがあんまり好きじゃないから、
うん、
事実だけを述べて、うん、なんとかそれを回避するようにしてるんですって話してくれたんですよ、
うん、
僕に、
うん、
でこの番組いいですね、
うん、
自由だから、
うん、
で時間もたっぷり話せるんですよ、うん、だから他の番組とバッティングすると、
うん、
うちに出てくれる方多いです。
あ、そうですか、
横並びじゃないですか、うん、ワイドショーって、
うんうんうん、
そうすると最近だと横並びの別の局からオファー来たんですけど、うん、モーニングショーは明日はいいですかとかって聞いてくる方もいらっしゃるぐらいで、うんうん、
逆に、
はい、私さ一個さ、
うん、
私が出てるワイドショーにも出てて、
うんうん、
たまちゃんたちのワイドショーに出てるさ、うん、ほら寿司の人いるじゃん寿司の人
はいはい、はい、
あの人さ、
うん、
うちの番組出てる時と、うん、たまちゃんの時の番組出てる時と、
うん、
なんか全然違うろ
どう違うの。
なんかねたまちゃんたちの時の方が、うん、なんか一生懸命真面目になんていうの、変なこと言っちゃいけないっていう隙を作っちゃいけないって感じがすごくよくわかる、うん、目とかキョロキョロ動いて、
あ、本当、
こっちはすごくリラックスしてる。
でもね本人はね楽しいらしいよ、うちの番組に出るときは。
ちょっと待って、寿司の人だよ。
知ってる。
あんなにボコボコにしたじゃんみんなで。
もうねあれずっと一連の時あったじゃないですか、うん、あの時ねうちにねその寿司の話のスポンサーがついてたんですよ、
うん、
CM で、
うん、
それでそれ直結したらどうしようって言ってずっと面白がってたんだけどね、うん、まあどこのとことは言わないけどね、うん、
なんか緊張、そっちの方が人数が少ないからかな、緊張してるように見える。
なんかそっちの番組ってもういいのか名前出しても、うん、いいですかね。
どうぞ。
まあ、もう披露日って人数多くない？
多い。
喋る時間短いでしょあれじゃ。
うん、でも、うん、出てる方はそっちの方が楽かもしれないじゃん。
楽っていうかやっぱりたっぷり時間があるから、うん、やっぱり楽しいし誤解もなく伝わるからいいみたいよ。
へえ。あ、じゃああの人もそうなんかな。
え、ちなみにその
X デーのぴょんぴょんする人もX デーのそうかな。
誰だよ。
緊張してるよ。
誰だよそれ。
玉川さんが今日機会にもう随時この番組出ていただきたいなと思うんですけど、あのいつもこのぐらいの時間帯から大竹さんと室井さんで、はい、まあ今世の中で起きてることについてちょっとお話してるんですけども、うんうん、はいはい、よろしかったら玉川さんも一緒に加わっていただいて。
え、もう団密がいいとか言う男も出さないよ。
室井の話はなしでいいじゃないですか。話しましょうよ。
俺は誰の言うこと聞けばこの番組はうまくいくの。俺は誰の言うことでも聞くよ。
大竹さん、うん、私の大竹さんでしょ。
お前の言う通りだよ。
みんな言ってんですよ、月曜から金曜日までの女の人みんな私の大竹さんって言ってるから、はい、大竹さんはもう大変なんですよ。
はい、はい、あのさあもう70ですからね。、はい、太田さん、
はい、今日は、まあ、
玉川さんにも加わっていただいて、はいはい、ちょっといろんな問題について皆さんとお話ししたいと思います。
はい、まず朝日新聞の声欄、投書欄にタクシー乗務員の方、69歳の男性の方が投書してらっしゃったんですが、うん、あのパラリンピックを特集したラジオ番組で交通弱者の移動についての指揮者の説明を聞いたところ、うん、心もとないことこの上なく本当に1年後開催するのだろうかと不安になったというふうにおっしゃっているんですね。例えばそのこの方はユニバーサルデザインタクシーを運転していらっしゃるようなんですけれども、うん、あのお客様をお乗せするスロープを組み立てて乗車後に事故防止のために車椅子を固定する作業は慣れていても20分以上かかると。でスロープ組み立て作業にはある程度の広さも必要、うん、タクシーに乗るときこうした時間や空間は確保されるのだろうか、そもそもこういう対応ができるタクシーの台数がすごく少ないんで、うん、たくさんの外国人の方や障害を持たれた方がもし押し寄せてきたら対応できないというふうにおっしゃってて、非常に不安視してらっしゃる。
あ、なるほどね。
まあおっしゃる通りだろうね、それはね。
もう周りに行ったらできることはやるけどね、
うんうん、あのオリンピックに備えてなんか東京のタクシーって今あの背の高いタクシーがあるじゃない、
はい、
うん、背の高い、
あ、はいはい
はいはい、あれに全部変わるんだって。
あ、そうなんですか。
はいはい、
へ、うん、じゃあ、え、うん、1年切ってるじゃないですか。
そうだよ、だからあれも今この1年以内に全部そのあれになるらしいですよ。
あ、そうなんですか、
うん、へ、それでその中でもだからあの背の大きいタクシーになったからといってだね、
でもあのこのスペースが十分に世の中的にあるのかとか、うんうん、あとはもうタクシーに限らず駅のエレベーターも少ないし、うんうん、街中は段差だらけなんで、うんうん、本当にあの、うん、ユニバーサルデザインの体制整えて、うん、ぜひいらしてくださいって言えるような状態にあるのかという疑問を投げかけて
る、ね、全然想像つかない、どんだけ人になるの、
はい、ね、ないでしょう、うん、だって、うん、あのキャリーケースね引きずってるだけでも、うん、段差はいっぱいあるし、うん、ガタガタしてるところはいっぱいあるしね、うんうんうん、僕この障害を持ってる人の話の時いつも思うんですけど、うんうんうん、あの人事じゃなくて、うん、僕だっていつそうなるか分かんないっていつも思ってんですよ、はいはい、うん、だって交通事故にあって下半身が動かなくなって別に普通にあることでしょ、
今日かもしれない、
今日かもしれないんだよ、うん、それを考えたら全然ですよね、まだまだですよね、うんうん、
まあ、パラリンピックのおかげでね、まあ、おかげって言っていいのかね、おかげでね、障害者スポーツのことは楽しいし、
ええ、
よく分かってきた、うん、そこは分かってきて、ええ、まあ、これはちょっとすごいぞと、見物だぞとは思ったと、はいはいはい、ただ街にいるときはその人たちも同じようにね、はい、もうそのタクシーじゃないけどそれを観覧っていうの、うん、できたりするように動けるそのなんていうの、段差のない歩道とかそれからバリアフリー化がどんどん進んでいってほしいなと思うよね、うんうん、予算があるんなら、
はい、予算と時間があればね、
はい、うん、でもも
う1年切ってますからね、
はい、予算ちょこちょこじわじわじわじわまた増えてきてるでしょう、
各種目の
あれも関係あんのかな、うん、あのもう公開で話し合いしなくなっちゃった JOC の中の、
は
い、あれも関係あんのかな、
まあ、お金があるのかないのかって言ったら相当あるはずなんだけど、それでもこの前もモーニングショーでやったんですけど、あのゴルフのねボランティア、朝早いから終電で来てくれって話なんですよ。で何にもないとこですよ、あのゴルフ会場って。でその午前2時とかについて2時間ぐらいはその時間が空くらしいんですね、終電で行っても。でその間例えば雨とか降った時にどこで待つんだよと、そういうふうな体制がなんかね大丈夫なのかっていうの話が、
それ書いてあったのは協力し合って士気を高めるようにみたいなことが書いてあって戦時中かよみたいな、
また精神論か、
みんな集まった人たちで協力し合って士気を高めればなんとかなるって。
まあね、見に行くね、あのどうしても好きなファンならってそりゃ徹夜で並ぶけど、手助けに行く助け、ね、ボランティアの方々だから ね、
はい、ね、あれについてはどう思う、朝顔については。
何朝顔って
暑さ対策 の、うん、あのだからチケットを配るところ、うん、並んでるところとかで暑さ対策で、朝顔を植えて、うん、
40万
鉢を並べるみたいですね、うん、
見た目涼しくならない。
ちょっと待って、見た目だけ、どうすんだよ。ちょっと朝顔見て涼しい気持ちになってくださいって、
うん、だいたい朝顔昼にはしぼむ。
ちょっと暑さ対策でもうちょっと気になることが一つあるんですけど、うん、東京新聞の記事なんですが、はい、うん、あのオリンピックパラリンピックの暑さ対策で例えばマラソンコースなどで遮熱性舗装といって、熱を遮る舗装の道路を今作ってるっていうことなんですね、東京都の都道はおよそ130キロも整備済みなんですけど、これ実際道路は10度ぐらい熱が温度が下がるらしいんですけど、実はあの例えば身長150センチぐらいで走ってる人にとっては、太陽光を反射しちゃうので、その道路が、はい、気温だと 2.6 度さらに上がっちゃう、暑さ指数だと 1.3 度上がっちゃう、赤外線が20倍、紫外線が4倍と、まあ、皮膚に対するリスクがすごく高くなる、でさらに50センチぐらいの高さだと一番その上昇度が激しくて、車椅子の人とか赤ちゃん乳母車に乗った子は非常に危険だっていう、逆に危険になっちゃうっていうことが分かって、
あと猫ひろしさんもちょっとやばいよ、あの不利になるよ、ね、
かなり不利だよね、
かなり不利になるよ、
あ、それはね、あ、いやだけどこれもやってるの、太田さん、
もうあの東京都の道はおよそ130キロ整備済みで、まあ、5年間に およそ300億円を投じてマラソンコースなど、136キロに整備する計画を立てているということですね、
もう実際にやってるの。
そうです、そうです、はいはい、
それはでもよく考えたら道路は足の裏は暖かくならないけど
マイナス10度低くなりますけど、
10度低くなりますけど顔のあたりは暖かいっていう話、
はいはい、暖かいどころか暑くなっちゃう、ただでさえ暑いのに
暑くなっちゃうの、
暑くなっちゃう、
困ったね。
で一応東京都の建設局は、道路の蓄熱、熱を貯めるのを緩和する効果もあるし、試しに走ったランナーも走りやすいと言っているので、まあ、整備の見直しはしないと。
それは平らになったからだろ、知りやすいのは、それは、ね、ね、道路ってのはねちょっと真ん中上がってるからね、普通ね、あ、まあ、雨水なんかたまんないようにね、そうなってるから必然的に片方の足に負荷がかかりすぎることは確かだからね、まあ、でもどこの国でも、まあね、レンガの上走ったりいろんなことしてるわけだからね、そこら辺の事情は分かんないけど、暑さ対策がなんかこうやぶへびだ ね、そうですね、
なんかさ、ね、打ち水作戦から後退してってる気がするよね、
いやなんかそもそもの話で言うと、だからなんで真夏にやるんだって話に結局行きませんか、
そうなるね、
だって今体育の日変わっちゃったけど10月10日だったでしょ、
1964年の時はそうでした ね、開会式が、
なんかあれでしょ、あの噂によると、アメリカでなこの、その秋のシーズンとか儲かるスポーツがいっぱいあるから、
そうそうそう、これを前に倒しとけみたいな話も出てきたね。
でもほら招致の時に、その日本のその今ね8月とかっていうのは、すごくいいシーズンでって言って、
そうですね、
言ったんでしょ、
アスリートもベストパフォーマンスができるみたいな、
そう、
それで招致したの、
ね、それであいい季節になったらいいですねって言って、お客さんも選手も日本に来てみたら、終わった後なんて言われるかなと思ってね、いや日本人ってこういう時いい季節なんだと思って、
今はとりあえず森さん、 はい、森さんの言葉で終わってんだよ、うん、暑いっていうのでピンチはチャンスに変えた方が変えるべきだって、これはチャンスと思えっていうところで終わってて、
何それ、
だから森さんがそういうふうに言ったの、
森吉郎さんが
暑いのどうしようって言ってたら、うん、そういうふうなことを新聞かなんかで発言したんだけど、うん、その後出てきてんのが、うん、そのアスファルトとか、うん、あとあの朝顔とか、うん、そういうの、
あとあれな、あの道路をさ、あのなんか、うん、あの1000円上げるんだろ、
混雑の時は、ね、はいは
い、高速道路時間帯、そうですね、で
夜
0時から4時までは
0時から朝の4時までが半額なんだろ、うん、そんな時に仕事してねえって言うんだよ大体、まあ、それはいいんだけどそういう試みをするんならばだよ、うん、もしかしたらだよ、うん、そういう規制するんならばいろんな規制も試みろと、うん、ね、ナンバー規制で、ね、奇数偶数で分けて一回やってみろと、うん、もっと言えば全部タダにしろと、うん、全部タダでやったらどうなんだと、
まあ、スイス行きますよね、
スイス行くんじゃねえのかと、うん、ね、まあ、ETC もあるから今かなりスイス行ってるけど、全部今ねこういう規制する前にもうトラックなんか鼻から高いからみんな下道走ってるから、うん、乗ってないからもうこの時点で、うん、どういう規制なんだっていうね、
いろいろ試すのか、
今日はあの玉川さんも来てるから、うん、調子に乗ってみんなでどこまで行けるどこまでどこまで行けるか大会かもしれませんけど、はい、
どっちがさ、うん、涼しく見えるかって、うん、朝顔とゴーヤで試してみてよ、うんうん、
はい、ね、ね、はい、はい、ゴーヤに賛成の方お便りくださいさあ今日も始めましょう。